もう一度聞いたり確認したりできます。時刻は8時11分になりました。続いては世界の暮らし広く詳しく、
ワールドアイ上野隼人キャスターです。
この時間は世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今回はドイツにお住まいの上野恵子さんに大川雄介アナウンサーが聞きました。
恵子さん、おはようございます。
おはようございます。
さあ、今朝の話題は何でしょうか。
はい、今日はドイツの鉄道旅についてお話ししたいと思います。
はい、
そろそろ日本でも紅葉シーズンが近づいてきたのではないでしょうか。秋になると電車の窓から見る色鮮やかな景観が大変魅力的ですよね。うん、ドイツでは学校の秋休みもあるので子どもたちと一緒に家族で旅行する方も多いようです。
恵子さんも鉄道旅はするんですか。
はい、私もこの時期には鉄道であちこち紅葉狩りに出かけたくなります。私が特に好きなのは色づいたブドウ畑の景観です。うん、夏には緑色の大きな葉っぱで覆われるブドウ畑ですが、特別な品種を除いてブドウの収穫が終わった10月の初めから半ばにかけてブドウの葉がどんどん黄色や赤に変わっていきます。特に旧河川のライン川やその支流のマイン川、モーゼル川といった川沿いを走る鉄道旅は、まるでカラフルな絨毯を敷き詰めたようなブドウ畑の広がる丘陵地を眺めながら、まさに絶景を追う旅とも言えるのではないでしょうか。ワインの名産地で降車したり、ブドウ畑の中をハイキングやサイクリングしながら、途中ワイナリーでワインの試飲をしたり、ワイナリーが経営するゲストハウスに泊まる体験も魅力的です。
うん、お話聞いてるだけでもね、景色がこう目の前に広がってくるようで楽しみですけれども、料金システムとかって日本とはどうなんですか。同じですか。
そうですね、料金システムは日本と少し異なります。
はい、
ICE や IC と呼ばれる日本では新幹線や特急列車にあたる電車のチケットはダイナミックプライシングと言われるシステムで料金設定がされています。混雑していない電車のチケットを早めに購入することで定価の何割も安く買えることがよくあります。ご旅行前に日本であらかじめ購入していくこともできるんですよ。逆に混雑している電車を選んだり直前のチケット購入では定価の購入になったり一等席しか空いていない場合もあるので要注意です。
いわゆる早割のようなシステムがあるということなんですね。
はい、そうなんです。あと日本からご旅行でドイツにいらっしゃる場合は出発前にユーレールパスやジャーマンレールパスなどの乗り放題チケットを購入しておくのもいいかもしれません。他にも乗り放題チケットやグループで利用すると割安になるチケットなど、ドイツの鉄道旅にはたくさんのお得なチケットが用意されています。
その他知っておいた方がいいことや気をつけるポイントありますか。
そうですね、最近はドイツ鉄道のダイヤの乱れがソーシャルメディアなどで話題に上ることも増えてきました。確かに予定していた電車の遅延やキャンセルに見舞われることも時々あります。そんな時に私が重宝しているのはドイツ鉄道のアプリです。
アプリですか。
はい、最近ではスマートフォンで接続を検索したりチケットを購入することもできます。ドイツ全国の鉄道やバスなどの公共交通機関の運行状況を確認することができますので、旅の情報収集や準備が随分と楽になりました。遅延やキャンセルなどの場合、振り替え便の検索や返金の手続きもすべてアプリでできるようになっています。またドイツでは車内の検察はありますが、鉄道駅に改札がありませんので、チケット購入後はアプリで列車と乗車ホームを確認して乗り込みます。
アプリで利便性も高まっているということなんですね。ヨーロッパの鉄道旅体験してみたいですね。
はい、ドイツやヨーロッパの鉄道旅のもう一つの魅力は電車で国境を越えられることでしょうか。例えば交通の中心地フランクフルトからフランスのパリ東駅やスイスのチューリッヒまでは乗り換えなし4時間で行けてしまうんです。他にもドイツ第二の都市ハンブルクからデンマークのコペンハーゲンまでは5時間、スウェーデンのストックホルムまでも乗り換えなしに12時間程度で行けます。
はい、
通常は国境でのパスポート検査もなく、気づいたら国境を越えていたなんてこともあるんですよ。 島国の日本では考えられないことかもしれませんが、9カ国に陸続きで国境を接しているドイツでは、日本では体験できない鉄道での国境越えも良い思い出になるかもしれませんね。
そして鉄道旅といえば、日本でいうといわゆる駅弁ですとか食べ物も魅力の一つだと思うんですけれども、ドイツではどうですか？
そうですよね。長距離列車では大抵は食堂車も充実していますし、車内に飲料の自動販売機があることもありますが、大きな鉄道駅ではベーカリーや売店もあるので、あらかじめ購入して車内で飲食することも可能です。
はい、
中距離列車の場合はアルコールが禁止されている場合がありますのでご注意ください。最近ではお手洗いもきれいになり、問題なく利用できるようになりましたし、ほとんどの電車では大きな荷物を置く場所にも困りません。
さあ、では恵子さんのおすすめの鉄道旅ありますか？
はい、それではちょっと変わったドイツの鉄道旅おすすめ3線をご紹介したいと思います。
はい、
1つ目は北ドイツ最高峰のブロッケン山に登るハルツ狭軌鉄道です。ベルニゲローデという町から1141メートルの山頂まで蒸気機関車で山の中を抜けていきます。もちろん紅葉の時期も素敵ですし、四季折々のハルツ山地の大自然をたっぷり楽しめます。毎年4月30日に1便だけ運行する魔女特別便も大人気で、山頂近くのシールケという町で開催されるワルプルギスの夜というお祭りに参加するための魔女や悪魔の仮装して乗り込む大変楽しいひとときが過ごせます。
たった1便ということはね、チケットも競争率高いかもしれませんけど、楽しそうですね。さあ、2つ目は何でしょうか？
2つ目はドイツ最高峰のツークシュピッツェに登るバイエルンツークシュピッツ鉄道です。この鉄道はドイツに4つだけ残る現役のラック式鉄道の一つで、南ドイツのガルミッシュパルテンキルヒェンという町から2588メートルの位置まで登ることができ、雄大なドイツアルプスの景色を眺めながら進んでいきます。最後はトンネルになるものの、駅舎から出た瞬間に眼下に広がる絶景は言葉で表せないほど美しいんです。その後は2962メートルの山頂までロープウェイ、または徒歩で登ります。山頂はオーストリアとつながっており、徒歩で国境越えができる面白い場所でもあります。
その絶景もね、楽しんでみたいですね。そして3つ目は何ですか？
はい、3つ目はネロベルク鉄道です。これはドイツで唯一残る水力鉄道で、ドイツの温泉保養地ウィースバーデンで約140年前から変わらず運行しています。ネロベルクは標高約245メートルしかない山なので、先にご紹介した2つの鉄道と異なり、乗車時間はほんの数分ではありますが、普段着で気軽に体験できる登山鉄道だというところが魅力です。下りの車両に山麓から汲み上げた水を搭載し、その重みで上りの電車を引き上げるため、上りと下りの車両が同時に運行します。山頂にはカフェもあり、緩やかな散歩コースやレジャー施設などもあるので、年間パスを買って毎日乗車している地元ファンの方もいらっしゃるそうです。
お話聞いてると本当にドイツの鉄道旅してみたくなりました。
はい、短時間では語り尽くせないドイツの鉄道旅の魅力ですが、ドイツにお越しの際は気軽に鉄道旅を体験していただけると嬉しいです。
はい、ドイツ行く機会あったら必ず私もやってみたいと思います。恵子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝はドイツにお住まいの上野恵子さんに伺いました。
では音楽をお送りします。バンプオブチキンで真っ赤な空を見ただろうか。
ため息の訳を聞いてみても自分のじゃない。